今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第2章41節から52節です。ルカによる福音書第2章41節から。さて両親は過ぎ越し祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからないので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。今日の箇所は、このルカによる福音書だけに記された、いわゆる交渉外、つまり、主イエスが宣教を始められるその前のお姿で、特に少年時代のイエス様の言葉が記された唯一の箇所です。そして、前回と同様に、神殿での出来事が中心になっています。この神殿中心というのも、実はルカによる福音書の特徴と言ってよいと思います。すでにご一緒に見てまいりましたが、この福音書はエルサレム神殿における御使いガブリエルの洗礼者ヨハネの誕生の告知から始まりました。それは神殿での出来事でありました。そして最後はこう閉じられているんですね。24章の50節から53節です。どうぞお聞きください。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神を褒めたたえていた。イエス様が昇天された後、弟子たちが神殿で神様を褒めたたえていたという、やはり神殿の場面で閉じられています。このようにルカによる福音書は、神殿で始まり、神殿で終わる、そういうイエス様の福音が記された書物であり、著者ルカの意図として、この神殿というのが特別大事な位置を占めていると言ってよいと思います。そして今日のイエス様の少年時代の出来事も、その神殿とイエス様との結びつきを示す、その意味で大変重要な箇所、大事な箇所であります。さて今日の箇所は イエス様が12歳の時の杉越祭での出来事です。杉越祭というのは旧約聖書の律法で掟として規定されたお祭りの一つで、成人男子は必ずエルサレムまで行って神殿で犠牲を捧げ祭りを祝うことが義務付けられていました。つまりエルサレム神殿での礼拝が義務付けられていたわけです。もちろんこの祭りは人が作り出した文化的な慣習ではなくて、主なる神様がイスラエル民族をエジプトの奴隷の状態から救い出し、約束の地に導かれたことを思い起こして、自らを神の民として自覚することを目的として、神様が指示された祭りでありました。この掟の義務は、成人男子に命じられていましたが、必ずしも、成人男子に命じられていましたので、必ずしも女性や子供が同行する必要はなかったのですが、信心深い家庭では妻も一緒に登って神殿の女性が礼拝する場所で礼拝を捧げていました。マリアとヨセフの夫妻もそういう家庭で、毎年両親はエルサレムへ巡礼の旅をしていたと記されています。そしてイエス様が12歳になったこの年、イエス様も連れてエルサレムへ行ったんですね。そしてこの12歳にも意味があります。12歳と言いますと、日本ではですね、いわゆる中学生ですね、になったところです。中学1年生です。しかし、このユダヤ教徒の習慣では、13歳が成人なんです。早いですね。13歳がもう成人として扱われるわけです。ですから12歳というのはその一歩手前、もう13歳になる成人一歩手前の時期だということです。そしてユダヤ教徒の成人になりますと、神様との契約の印である律法を守る義務が生じます。言い換えますと、この12歳まではまだ律法に服さなくても良い時ですね。つまり13歳になりますと、いろいろな規定がありますが、それらを守ることは自分の意思で契約に入った大人の義務でありまして、12歳以下の子どもたちはその保護下にあって律法の義務からは免れているわけです。そして13歳、つまり中学、2年生でしょうか、1年生後半から2年生ぐらいの、それぐらいになりますと、もう自分の意思で神に従うことができるということでしょう。そして成人式を通して、それ以降は自分で律法を学んで、自覚的に神に従うことが求められているのであります。ですから、イエス様がここで12歳と言われているということは、少年から成人へのその変わり目に、イエス様ご自身がこの13歳になる前にどのように神の前に進み出ていかれるのかですね。そのことがここで記されているのであります。さて、イエス様と一緒にエルサレムに行って神殿での礼拝を捧げました。しかしそこでハプニングが起こります。祭りの期間が終わってとあります。それはつまり、杉越祭と続く1週間の除光祭の8日間が終わって、両親は他の巡礼者たちと共に帰路に着きました。通常、その土曜日が安息日でありますので、土曜日に杉越祭を祝いまして、そこから1週間、そして次の土曜日、までですね、の8日間、彼らはエルサレムで過ごしたわけですけれども、その帰り道、他の巡礼者たちと共に両親は帰路に着きました。エルサレムからガリラヤまでの道のりでは強盗が出ることもありましたので、巡礼者がタイになってですね、帰っていきます。イエス様はもうすでに12歳でしたので、両親はきっと同じように帰っているだろうと気にしないで一日歩いたと記されています。 まあ、しかし夜になって家庭ごとに宿を取ろうとしたとき、イエス様がいないことに気づきました。慌てて親類や知人の間を探し回りますが、イエス様はいません。びっくりした両親は探し回りながらですね、あちらのタイに間違えてついていってしまったのではないかと追いかけたり、後から来たタイの中にいるのではないかと探し回ったりしながら、2日かけてエルサレムに戻ってまいります。まあ、きっと、まあ、両親にとりまして生きた心地がしない、まあ、そういうお気持ちであったろうと思います。そしてついにエルサレム神殿にまで戻ってきました。すると、イエス様は両親の心配そっちのけで神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしていたのであります。この座ってその質問をしたり、また話されるのを聞いたりという、これはユダヤ教のですね、学習のスタイルだそうです。日本みたいにですね、机を並べて先生が一方的に語ってそれを聞くというスタイルではなくて、先生を中心にその周りに座ってですね、この質問をする、子どもたちが質問をしてそれに答えるという、こういうスタイルが通常の学習スタイルであったようです。ですからそのようにしてイエス様は神殿にいました。この学者というのは立法の学者のことで、イエス様は立法についての学びをすでに始めておられたということですね。もちろんイエス様は人から学ぶ必要はなく、47節に聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたとありますように、神の御子としてすでに神の知恵をお持ちであったことが記されています。しかしマリアとヨセフにとってはそんなことは考えられません。自分たちがどれほど心配してあなたを探したのか、もうそのことでいっぱいですね。当然といえば当然です。よくわかります。しかし、そんな両親に対してイエス様はこうお答えになるんですね。どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？この言葉が最初に申しましたイエス様の最初の言葉として聖書に記録されている言葉であります。どうして私を探したのですかと問われていますから、探す必要などありませんということですね。なぜかと言いますと、私は父の家にいるのだからと言われています。父の家とはもちろん神殿のことです。この言葉はマリアがお父さんも私も心配してと言ったのに対して、私は自分の父の家にいますと答えていますから、取り方によってはヨセフが父ではなくてイエス様の本当の父は主なる神様であると言われている、こういうふうに受け取れますね。そしてまさにそのことをイエス様はここで告白されているのであります。私の誠の父は主なる神様であると。こう言われておられますが、もしかすると冷たい言葉だと思われるかもしれませんが、実はこのことはすでに受胎告知で告げられていたことであります。1章35節にこうあります。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると。つまりイエス様の誠の父は神様であることをすでにマリアもまたヨセフも知っていたわけです。そしてイエス様ご自身もこの時すでに自覚されていたですね。イエス様は神の御子である、これがイエス様が最初に告げられた福音の言葉でもあるのです。 次に、私が自分の父の家にいるのは当たり前だと言われています。この当たり前だと訳されている言葉は、何々するべきという、まあ、いわば義務とか使命とか、あるいは任務を表す言葉です。しかも、社会的通念とか道徳とかではなくて、神様の前にあって、神様の御心やご命令として何々するべきという、そういう言葉なんですね。まあ、代表的なのが、同じくルカによる福音書の9章22節のイエス様の言葉で、こういう言葉があります。次のように言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると。つまり、必ず何々することになっているという言葉ですね。これは弟子たちにご自身の受難と復活を予告された箇所での言葉ですが、この必ずすることになっているというのが、今日の箇所のこの当たり前だという言葉なのであります。つまり、イエス様は父なる神様の神殿にいるべきであり、そしてそれが神様の御旨なのだと、ここでイエス様は語っておられるのであります。先ほども言いましたように、ここでは成人式を迎える前に、イエス様が神様の前にどう進み出るか、まあ、それが問われていますから、まあ、ここで、まあ、ついつい私たちが親の立場に立ってこの言葉を捉えるですね、あ、なんかイエス様冷たいなとして捉えるのではなくて、自らの口で述べられるイエス様のいわば信仰告白ですね、ご自身がどう捉えておられるのか、ご自身をどう捉えているのか、そういう言葉として受け取る必要があるのだと思います。つまり、私の父は天におられる神なのだというご自身の身分を、ここでイエス様は初めて神と人との前で明かしされたのであり、ですからこの言葉は、あなたは私の父親ではないという拒絶の言葉ではなく、父なる神の御心に従いますという従順の言葉であり、先ほど引用しましたように、イエス様の使命として十字架への道が見えている言葉でもあるのです。やがて、交渉外ですね、いわば宣教、イエス様が成人になられてですね、神の福音を述べ伝えるその宣教の働きに入られる、その交渉外に入られたイエス様は、やはりこのエルサレム神殿で、神様の御心を述べ伝えられます。その語られている言葉に、今日の箇所と同じように、人々は驚いたと記されています。そして同じ杉越祭の最中に捕らえられ、裁判にかけられ、エルサレム郊外の丘に連れて行かれ、十字架にかけられる。そういうイエス様の姿を人々は見て、また驚くんですね。ですから、このエルサレムこそイエス様が働かれる表舞台であり、やがてここで働き死ぬのだ。それが父なる神様の御心なのだと、ご自身のご生涯について言い表された、そういう言葉でもあるのです。こうして12歳のイエス様の言葉に、神様の御旨である十字架がはっきり示されていたのであります。このように、イエス様はやがて神の御子として、この神殿で神様の御旨を語り、この神殿で捕らえられた後、エルサレムで十字架にかけられて、死んで神様の救いのご計画を成就され、しかし、三日目に復活されて、神様につながる救いの道を完成されるのだ。そのために来られたことを、今日の箇所で神様と人とに対して告白されたのであります。これが今日のイエス様のですね、メッセージ、 ですね、イエス様の言葉を通して語られるメッセージなのであります。さて、この言葉を聞きましたけれども、両親はイエス様が神の御子であることを知ってはいましたが、どのような仕方で神の御子としての働きを始められるのか、ましてや十字架については知りませんから、このイエス様の言葉の意味が分かりませんでした。しかしこのこともマリアはすべて心に収めていたのであります。これはイエス様の誕生の時のあの羊飼いたちの出来事と同じですね。その時は自分には理解できなくても、子供であるイエス様が語られたことを神様が語られた言葉として受け入れる、そういうマリアの姿が信仰者の姿として描かれています。私たちも神様の言葉やご計画をすぐに理解できないかもしれません。しかしそんな時も、確かに神様が私たちと共におられること、確かに神様が私たちに語ってくださることをそのまま受け入れて心に収めておきたいと思います。最後に、ご自身が神の御子であり救いのご計画を成就されるために来られたことを告白された後のイエス様のお姿に目を留めたいと思います。それはイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。また、神と人とに愛されたということです。イエス様はここで神の子である告白をいたしましたが、それでもなお、大工であったヨセフを父親とし、その子供として父親に従っておられます。イエス様の本来住むべき場所は神殿こそふさわしい場所であり、エルサレムこそイエス様の働きの場所でしたが、ここでは両親と一緒に下って行って、両親に仕えてお暮らしになったのであります。ここにイエス様の神の子としてのへりくだりと人に仕える従順という姿が現れています。この使えるという言葉のもともとの意味は、下に自分を順序づける、下に自分を位置づけるという、そういう意味であります。まさに神の御子イエス様が、神の御子であるイエス様が、ご自身をマリアとヨセフの下に位置づけられ、使えられたと記しているわけです。そして、まさにそのようにして、すべての人の下に位置づけられ、十字架にかかられたことを聖書は告げます。フィリピの信徒への手紙にそのことがこうまとめられています。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと。このイエス様がの姿が今日の箇所でもですね、よく現れています。イエス様は、私は神の子だからあなた方のことなど知らないとは言われず、神殿で神道としての栄誉を受けることを望まれません。引き続きマリアとヨセフという小さく貧しい家庭に来てくださり、過ごしてくださった、仕えてくださった、ここに私たちはクリスマスの福音そのものを見て取ることができるでしょう。つまりインマヌエル、神は我々と共におられるということです。私たちがどんなものであっても、確かに近くにいますお方、それがイエス様だということですね。 そして今日の説教題を主イエスはどこにと題しましたが、イエス様は神殿に、神様を礼拝し御言葉に聞くこの礼拝におられます。他を探す必要はありません。見失ったとしてもここに来るならば確かにお会いできるのであります。そのことをもう一度確認して、今年も聖書の御言葉を通して、そしてこの礼拝においてご一緒にイエス様と出会っていきたい、そう願っております。祈りを捧げます。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。今日もあなたが私たちを招いてくださり、御言葉を通してあなたの御旨をお示しくださり、心から感謝いたします。主よ、イエス様はその少年においても、少年時代においても、あなたの福音を私たちにお語りになり、心から感謝いたします。そのお姿にすでに私たちのためにこの地上に来てくださり、そして私たちのために十字架について救いの道を開いてくださったそのお姿、そしてそのことをご自身が自覚し、そのことに生涯を通して貫いて成就してくださったそのイエス様のお姿を示され、心から感謝いたします。今日もまたこの礼拝を通し、御言葉を通してそのイエス様と出会うことができました。本当にありがとうございます。どうかそのイエス様が私たちと共にいてくださることを、この一週間心に留め、いろいろなことがあると思いますけれども、どうかいつもあなたのもとにいさせてください。そしてあなたによって救われた喜び、平安で私たちを満たしていてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。